こんにちは。ヤンキャン FM はウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。リサキャンです。最近は牛沢さんの龍が如く極みの実況にハマってます。
かすみです。最近はマンション見学にハマってます。
かすみちゃん。
こんにちは。
こんにちは。今日はリホヤンがちょっと調子悪いのでかすみちゃんが代打で来てくれました。
よろしくお願いします。
かすみちゃんと私は、高校からの超仲良しと私は思ってるんですが、仲良しで今やったで、ウェブエンジニアをしています。他に自己紹介ある？
はい、そんな感じかな。
ポンタが好きだよね。
あ、そう、ポンタが好き。
ポンタが好き で、
そう、 ID がかすみ8ポンのポンはポンタのポン。
相当ポンタが好きということですね。
はい。
で、マンション見学にハマってんの？
そう、マンション見学にハマってて、なんか今賃貸に住んでるんだけど、なんかイオンが鳴るんだよね。
イオン？
そう、なんか変な。ボーって音が鳴ることがあって、それがすごい気になってきちゃって、で調べてもらったんだけどなんかよくわかんないみたいな感じで引っ越したくて。
怖っ。
そうなの。
イオンって、イオンってなんか機械の音ってこと？
そう、なんかどっちかというとそういう感じっぽいんだよね。なんか人間の声とかではなくて、なんか、例えばスピーカーで低音が鳴ってるのが響いてきてみたいな、そういうイメージ。
あー、なるほど。
でなんか夜中中結構でかい音が鳴ってる時とかあって、でかいって言っても響くから気になっちゃうって感じなんだけど、気にしないようにしようと思えば気にしないことも頑張ったらできるんだけど、一回気になるとそれってめっちゃ気になってきちゃって。
それさ、あのさ、ハリーポッターのさ、秘密の部屋でさ、あの学校のさ、配管をさ、バジリスクがさ、動き回ってる音がさ、針に聞こえてたやつみたいじゃない？
そうそう、
わかる。
わかる。
それかもしんないよ。
そうね。多分気にならない人は気にならないっていう感じで。
そうそう、わかる人は。
まあ、なんかそんな感じで。そうそう。で、引っ越したくて。
なるほど。
で、まあ、引っ越すにあたって、マンション買うか、みたいな。
せっ
かくだし。みたいな感じで、このゴールデンウィークは、そう、新築マンションと中古マンションを一軒ずつ見てきて。
へぇ、
すごい面白かった。
新築マンションと中古マンション。なんで、それ、条件は何なの？
そう、条件は、難しいんだよね、今条件。新築は結構なんか、もう、この近くだと、結構手の届くところが限られてきて数は少なくて。あとは中古だと、私と夫は部屋を一つずつ持ちたい人だから、なんかそれに合致する間取りのところとかを見たりとかしてて、
はい
はい、なんかあんまないんだよね。なんか 3LDK でどれも部屋ちっちゃいとか。
ああ、そうかも。うち 2LDK だけど、その部屋、きちんとドアがあって閉められる部屋は2部屋で、片方が大きくて片方がちっちゃい。
そうだよね。
ベッドとか置けない感じ。
それが嫌で、ベッド一つずつ欲しい派なので、
はい、
だからそれが合致するところって感じで結構行ってて、そう、面白いね。
どうだった？
なんか中古もいいんだけど、なんか中古って出てくるのがだいたい新築10年ぐらいから結構中古のマンションが出てくるんだけど、まあ綺麗とは言っても、まあ、人が暮らしてた感じはあり、あとはなんか中古だと中古よりも新築の方がなんか税制的にいいらしくて。
へぇ。
控除の額が新築の方が多いらしいんだよね。
あ、そうだ、そうだ。住宅ローン控除みたいな？
そうそうそうそうそう。
はいはい。年末調整のね。
そうそうそう。 あとは仲介手数料も中古だとプラスでかかるっていう感じなんだよね。
そっか、あーなるほど。
だから中古だから安いってことはなくて、新築だとそこら辺はかかんないから。
なるほどね。
あと基本的に新築の方がテンション上がるから、やっぱ新築かなって思ってるところ
あ、2つ見た結果、そうそうそう、新築がいいなみたいな、
うんうん、
そう、 うちもね新築で買ったもんね。一回来てくれたよね、うん、
行ったね、
うん、ちょっとうちだとそのかすみちゃんの希望には合わないけど、の私の部屋がちっちゃい方だから、これが反対側の寝室と同じサイズだったらよかったのかもしれないね。
あ、そうそうそう、もしかしたら。でもなかなかないんだよね、そういう広さのマンションだから結構探すのは大変。
ないよね、
うん、
なんでなんだろう。ファミリーサイズで探さなきゃいけなくなっちゃうのかな、そしたら。なんか
いや、でもファミリーでも基本なんか夫婦は寝室同じで、子供部屋は小さいと思われてると思う。
あ、へえ、変えてほしいね。
そう、変えてほしいよね。
かリモートワークに、リモートワーク共働きにフォーカスした新築マンションがあればいいってことだよね。
あ、確かに、そうそう、それいいね。
あるかな。でも私の住んでるところ結構またマンションが建ち始めて。
あ、そうなんだ。
そう、結構都心からまあ電車で何十分だろう、うんうん、1時間くらい、まあ、職場では1時間ちょいくらいかかる場所なんだけど、うんうん、リモートワークが推進されたからか、ここら辺のマンションも結構値段が上がってるらしくて、まあ、住みやすいって住みやすいから、でまたバンバンマンションが建ってて、うん、なんか
そう、マンションの価格全然すごい上がってるんだよね。
あ、そうなんだ。
全体的に
やっぱ家持っときたいか
ね。え、どうなんだろうね。あとは言ってた通り、確かにリモートワークもでかくて、
うん、
毎日出勤するのって通勤1時間超えたらもう厳しすぎるって感じだけど、
うん、ま
あ、週に1回とか月に1回とかだったら全然いいかって感じだもんね。
うんうん、全く出勤してない私
私も
全く出勤してない。どうですか、出勤しなくて全然大丈夫？
出勤しなくて大丈夫だね。なんか、うんうん、その仕事としては問題なくて、
うん、
あとはそのなんか社員同士の交流みたいなところをどうするかみたいなのは結構試行錯誤してるけど、うん、
あ、
仕事として困るみたいなのはあんまないかな。
うん、なんかその社員同士のコミュニケーションを増やす施策みたいなのとかあんの？
あ、そう、結構やってて、
うん、
なんか最強とかやったんだけど、うん、なんかエンジニアお茶会みたいなのを今日やって、
うん、
なんか技術関係のトピック、なんか自分が気になるの持ってきてそれについて話すっていう会を今日やってたりとか、
うん、
あとはなんか月1回なんか部でミーティングみたいなのするんだけど、
うん、
その後になんかオンライン飲み会キットが送られてきて、そのままご飯食べながらなんかちょっと喋ろうよとかあったりとかするかな。
そのエンジニア飲み会キットみたいなのはどれくらいの頻度で送られてくるの？
うん、それはね月1回。
へえ、全員に送られるの？
の希望者には。
あ、希望者には。へえ、
そうそう、
すごい。
なんか結構そう、自分たちで日程調整していつオンライン飲み会しようってめんどくさくて、
そうだよね、
結構やんないから
、うん、
なんか月1回決まった日にやってると結構みんな参加してくれていい感じかなって感じ。
へえ、あとその技術トピックの回気になる。
あ、技術トピックの回ね、
どんな流度で持っていくの？
あ、結構ね、みんななんかニュースのページ貼ってこういうのが気になったみたいな感じで、
へ
え、なんか割と詳しく話す人もいれば、なんかこれちょっと気になったみたいなレベルで持ってきて、うん、へえ、こういうのがあるんだって言ったりとか。
ちなみに今日のネタとかもしあったら。
今日のネタは 確かに、なんだっけ、ちょっと待って、ね、
うん、
なんだっけ、 TCP かなんかの、
うん、
なんか仕様が40年ぶりに変わったみたいな。
へえ。
それは、え、40年すごいねみたいな話をしたんだけど。
確かに。
で、お、TCP 現在のやつと同期だみたいな話とかしてて。で、自分の生まれた年とかに何があったみたいな表とか見て、へえ。
へえ、すごい。もし、あの、URL あったらぜひ教えてください。
はいはい。言ってみよう
か。おもろー。
ね。
よくここまで耐えたね。
ね、すごいよね。40年って。
本当だ。40年越しに TCP の仕様 RFC793 が改定される。へえ。いや、すごいわ。本当歴史の真っ最中にいられたって感じだね。
うん。
へえ、こんな回があるんや。ただ、これはお話しする回なんだ。
そうね、お話しする回って感じ。
うん。
で、これでなんか、インターネット歴史年表っていうのを見てて、
おお。
私と同い年に何があったかなと思ったら、
うん、
世界初のウェブサイト誕生って書いてて、
イエーイ、
熱そうだって。
熱っ、え、うちらの年、熱すぎじゃない？
そうそうそう。
え、しかもちょうどさ、うちらが生まれた夏じゃん。
そう。
暑すぎる。誕生日も
近いからね、私たち。
そう、私たち誕生日、夏組。
リサキャン、私、世界初のウェブサイトの誕生日を順番的に。
うちらの方がちょっとだけお姉さんですね。
そうそうそう。
暑いじゃん。え、1991年暑い。これもうちょっと、ね、っていくべきだよね。
確かに。
あ、え、いいじゃんいいじゃん、これは熱いわ。へえ、この年表とっても面白い
ね。面白いよね。
うん、楽しそうだね。いい交流会。そう、私も、
はいはい、
あんまりその私自身がその会社のコミュニティとかに全然積極的じゃなかったんだけど、うん、ちょっとゴールデンウィークを経て、うん、あの仕事を再開した時にあまりにも従業員が増えていてエンジニアの数も増えているのに誰が誰だかは全くわからねえっていうことに気づいて、うん、本当に何十人だろう、70人くらいいるのに、70人かな、わかんない、適当な数字を言ってるかもしれない、半分以下しか多分知らないから、初めてコロナ禍に入って初めてオフ会したいって思った。
わかるわかる。でもそれ
なんかそろそろオフ会したいなって思った。もうなんか本当に顔しか見てない人が何人もいて、その人たちと2年ぐらい仕事してるから、さすがにそろそろちょっと本物に会いたいなっていう気持ちに、ね、なってきた。
めっちゃわかる。うちもそのエンジニア20人ぐらいかな、大体、
うん、
なんだけど、私が入ってすぐフルリモートみたいな感じになったから、
うん、
その後に入社した2人とは1回も会ったことないんだよね。さすがに会いたいよねみたいな感じよくするから、
うん、
オフ会したいね。
オフ会したいね。いや、ちょっと人数が多すぎるからなんかちょっと怖いところもあるけど、まあちゃんとスペース取ってやればできるのかな、
うん、
ちょっとさすがに私がこういう気持ちになるって思わなかったけど、さすがにちょっと お会いしたいです、皆さん。会社の皆さん。はい、あ、そっか、マンションの話してたんだね。マンションの話してた。そう、じゃあ私のハマってる話するね。
うんうん、
そう、龍が如くっていうゲームがあるんだけど、そのゲームの、あの実況を見るのにハマっています。 で、龍が如くが何のゲームかというと、あの英体を見たらすぐ分かるんだけど、ヤクザ。
ヤクザのゲーム。
そう。英語のタイトル、龍が如くじゃなくて、ヤクザです。
へえ、そうなんだ。
そうなの、こんなに分かりやす
くなかったっていう。
で、そう。で、そのまあ、ヤクザの主人公が、まあ、親友と、まあ、好きだった、まあ、女の子のために自分の組長殺しの冤罪をかぶるというか、本当は親友が組長を殺しちゃったんだけど、いや俺がやりましたって言って、その親友を助けてあげて刑務所に10年入って出てきたら、そのあのあれ、その好きだった女性かな、好きだった女性とつながりのある女の子に出会って、でその女の子が100億持ってるみたいな、100億取られ盗まれた100億円の鍵を握ってるって言われて、まあいろんなところに乗り込んだり人を殴ったりするゲームなんだけど、その裏社会が書かれてるのがすごい面白くて、なんか組長のお葬式ってこんなに立派な感じなんだとか、なんかこういう風に黒いスーツ着た人がすごい並んでるんだとか、まあ知らない世界のことを知れてめちゃくちゃ面白くて好きで、でその実況の牛澤さんっていう人が結構そのゲームを丁寧にやってくれて、あの結構サブストーリーが出現するんだけど、舞台があの、歌舞伎町を、
はいはい、
まあ、舞台にしてるんだけど、これなんて言うんだろう、なんて読むんだろう、まあ、フェイクの名前で、
うんうん、
神室町、歌舞伎町じゃなくて神室町っていう風になってるんだけど、もう建物とかほとんど歌舞伎町と一緒で、
うんうん、
その歌舞伎町を歩いてるとなんかチンピラに絡まれたりとか、なんか変な勧誘を受けてバーに連れ込まれて、なんかすごい高い金額要求されたりとかしてボコしたりとか、まあなんかホストクラブに行ったりとかするんだけど、まあその私結構新宿、最初の会社で新宿に会社あったからよく行ってたんだけど、歌舞伎町は昼しか通らなくて、まあ、夜の姿は全然知らなかったんだけど、
うん、
その夜の危ない感じとか、え、こんなことが起こってんのみたいな、まあ、フェイクだと思うんだけど、まあ、外国の方はその歌舞伎町を見て、あ、ヤクザをこうプレイして歌舞伎町に行ってんだなっていうのを想像して面白いなってそう思ってた。なんかね、そう、あとなんか人をこうヤクザを殴ったりとか怖い要素ばっかりなのかなと思いきや、なんか虫キングをもじったメスキングっていうゲームがあったりとか、うん、ミニ四駆の大会に出られたりとかなんかすっごい面白いサブストーリーがあって、
ヤクザがミニ四駆走らせるってこと？
走らせてる、そう、あ、色今は白
い、ね、かわいい、
そうそう、あの波紋じゃなくて、波紋じゃなくて、なんだろう、なんか一応もう二度と入れないわけじゃないけど、まあ、組から外されたっていう設定なのね、うん、その親殺しをした罪で、
うん、
だからまあヤクザではないんだけど、見た目完全にヤクザの主人公、うん、桐生一馬がミニ四駆の大会で優勝したり、そのミニ四駆の部品をあの買って強くしてチャンピオンになったりとかすごい面白い、本当に面白くて、なんかギャップ、なんかこの主人公の桐生一馬もすごく純粋な人なのよ、なかなか、なんか絶対そこ違うだろうっていうことも、あ、そうかみたいな感じで、なんかトイレにこもってる、公衆トイレにこもってるおじさんを助けるためにティッシュ買いに行ったりとか、なんか優しいのなんかね、もうそのゲームに持ってたすごい怖いゲームだろうってイメージだったんだけど、そうじゃなかったから、うん、なんかすごく今ハマってます。
面白そう。
人をやっつけるシーンは本当快感だから、本当になんか椅子 ぶん投げたりとかしてちょっと危ないんだけど、まあそれも楽しいという。
声優が黒田孝也さんなんですね。
そうです、
めちゃくちゃあの渋い声も。
そうなんです、めちゃくちゃいい声の。
それでトイレにこもってる人にティッシュ買いに行ってあげて
る。そうそうそうそう大丈夫かとか言ってそうかみたいなあとなんか客引きみたいなのもあるんだけど、絶対こんな怖いお兄さんに声かけないだろうっていう、うん、チャラい感じですごい話しかけてきたりして、でもちゃんと桐生さんはそれに答えたりしてて可愛いなって思っててすごい好きになっちゃう桐生一馬。
面白そう。
そう、そうなんです。
タイトル知ってるけどどんなゲームなのか全然知らなかったから、
うん、
ちょっと思ったより面白そう。
そうそうです。で私もね、私もまだ全部見てないんだけど、
うんうん、
あのやりたいなと思い始めた。
いいね。
うん、
ちょっと私もまず実況見てみよう。
うんぜひぜひ。え、あと、あ、最近ハマってるゲームある？原神だっけ？
あ、最近原神やってる、
ね、やってる、
うん、
PC 版と iPad 版とプレステ版があるんだっけ？
あ、そうだと思う。そうそう。
何でやってる？
私はね、iPad Pro と PS4 のコントローラーでやってる、
うん。あ、そんなことができるの？
そうそう。
へえ。
なんかね、あのカメラ移動が、
うん、
私リバースじゃないとできなくて、わかるこれ。
なるほど、なるほど。
なんかスティックを倒した方にカメラがだいたい移動するんだけど、
うんうん、
リバースにするとカメラ自体を動かしてる感じで、か、一個右に倒すとカメラ自体は左に回るみたいな。
はいはいはいはい。
そう、なんか初めてやったゲームが多分プレステとかのゲームが多分プレステ2のドラクエ8とかなんだけど、
うん、
それがリバースだったんだよね。だからリバースに慣れてて、逆なのがうまく操作できなくて。
はあ、なるほどね。あの iPad だと2本指でこうやらなくちゃいけないよね。そうそうそうそう。一応ね、ダウンロードして。あの羽もらうとこまで行ったんだけど
いいね、飛べるやつね。
なんかそう、私ゼルダのブレワイはやってたことあるから、うんうん、あ、ブレワイと一緒だって思いながら操作してる。
なんか、あ、そうだよね。なんか、うん、結構それになんかインスピレーションを受けて作ったみたいな感じらしい、
うん、
現
実。あ、そうなんだ、やっぱり、
うん、
なんかだからなんだろう、あの暗黙のルールとか、そのここにいる鬼みたいなのを倒せば宝箱が開くみたいなのも、うん、あのゼルダのブレワイと一緒だから、すごいあの分かりやすかった。そう。あ、ブレワイはやってないんだね。ゼルダはやってない。
そう、やってないんだよね。
そっかそっか、うん、スプラトゥーンはやってたよね。
スプラトゥーンはやってたね。結構
すごい上手いよね。
いやー、そうでもないけどね。
そうでもない
うん、一瞬 X にタッチできただけで。
え、すげー。え、スプラトゥーン3は買えますか？
さすがに買うかな。
さすがに買う。お、
なんだかんだで買っちゃいそう。
あ、私は、うん、私は買うだろうな。一応 ね、 ね、あのね、本当に信じられないんだけど、私だいたい B とか A なんだけど、累計プレイ時間、いまだにスイッチはスプラトゥーンだと思うんだよね。
すごい。
何、そう。何気にね。これ、なんかこれ、任天堂のアプリかなんかで見られるよね、累計の。
あ、見られるね。
プレイしたソフト。長く遊んだ順。スプラトゥーン2、動物の森、リングフィットアドベンチャー。その次が
ファイヤー。リングフィットアドベンチャー、そこ入るのすご
い。リングフィットアドベンチャーは100時間以上。
え、すごい。
入ってますね。
頑張ってるね。
最近マジでやってない。最近はもうずっとファイヤーエンブレムやってるから。もう、あの、リングフィット、あの、リングコンに なんだっけ、あのコントローラーなんて言うんだっけ、ジョイコンか、
ジョイコン、
そう、ジョイコンを刺すこともなくずっとファイアーエンブレムやってるから全然やれてないけど、ファイアーエンブレムはやってくれませんか、
うん、え、面白いと噂の、
いや私が言ってるだけなんですが、かすみちゃんに、かすみちゃんに言ってるのは私だけだと思うんですが、ファイアーエンブレムやってほしい。
なんか どういうゲームなの、ファイアーエンブレム。
なんか、
うんうん、
どういうゲームなんだろう、まあ、敵と自分のチームがいて、うんうん、その自分のチームを敵の近くに動かして攻撃したり攻撃されたりする。で、学校の先生になってそのクラスの子を育成できて、例えばこの子は弓が得意だから弓をもっと強化して弓を使えるようにしようとか、この子は飛行が得意だから飛行を得意にさせてペガサスに乗せて斧とかで、斧じゃないな、槍で攻撃させようとか、あのキャラクターを育ててその戦闘に備えて戦闘していくとストーリーが進むみたいな感じ。
戦闘はアクションというよりなんか戦略系なのかな。
あ、そうだと思う。あのプレイし、なんていうの、選ぶだけでいい、ここに置くかっていうのと、うん、どの技を使って攻撃するかっていうのを選ぶだけでよくて、そうで巻き戻しもできるから、もしキャラが死んじゃったりしたら巻き戻してやり直したりもできるっていう感じで、キャラが本当に可愛くて、でそのキャラクター同士のなんか友情とかも育めて、なんか戦闘の時に隣り合ってる子と仲良くなったりするっていう。
いいね。なんか今見てたらなんかファミコンウォーズに影響を受けたみたいな書いてあって、私ファミコンウォーズのなんか DS 版みたいなのやったことあるんだけど、
お
それもなんかその戦略じゃないけど、うんうん、アクションではなくて、なんかどこにどう動かして、どういう技を使ってみたいなやつだったから、うんうん、結構面白く遊んだんだけど。
いける。
確かに面白そう。
あと、生徒という関係だけど、生徒とあの友情も愛情も育めます。フルボイスです。あの課金しなくて大丈夫です。買い切りです。あ、私、かすみちゃんにプレゼントしようかな。プレゼントするわ。ちょっと誕生日プレゼント、早めの誕生日プレゼントにするわ。本当にやってほしい。
分かった。
あ、よし、そうしよう。これなんかプレゼントってできるよね、できるのかな、アマゾンとかで送れるのかな。ちょっと今決定しました、かすみちゃんへのプレゼントが。
ありがとう
押し付けてる大丈夫かな。まあ、あのもしもらっても好きな時にプレイしてくれればいいかな、いつか、人生のいつかのタイミングで。はい、
はい、確かに面白そう。
お、やった
ー、
やったー、やったー。あとあのイラストのあの原案が歌プリの原案でもある倉花先生なので、私はそこも好きポイントです。
確かにいいね、絵が綺麗なの。
よしよしよしよしよっしゃ。あとはハマってるのある？ゲーム
何かな。ゲームは、まあ、あとたまに乙女ゲーをやったりとかかな。
乙女ゲー何をやってる？
乙女ゲーは最近なんかまた久しぶりに、そうさっきツイートしてたんだけど、
うん、
ピオフィオーレの晩鐘をやったりとか。
ミュージカルやってるやつ今。
あ、そう、そうみたいね。あんまりミュージカルは見たことないんだけど。
うんうん。良いですか？
そう、結構私はね、それすごいお気に入りで。なんか、教会、主人公の女の子が、なんか教会育ちの子なんだけど、うん、なんか、舞台がイタリアのどっかの都市みたいな感じで、うん、なんかマフィアの抗争に巻き込まれていって、
うん、
なんか、 そう、どこのその組につくかじゃないけど、
ちょっと
なんか展開が違ったりとかするの。
龍が如くの感じとファイアーエンブレムの感じを混ぜた感じに聞こえた今。私それやらなきゃ、それやらなきゃいけないかもしれない。アプリあるんだよね。
そう、なんかスマホで売り出したみたいで。
それはちょっと
2800円買い切りだから、ちょっと安くて。
安っ。え、私それは買いますわ。
ちょっとね、セロディなのがちょっとグロー表現、流血とかがあるので。
なるほど。
私は結構血とかなんか拷問表現とか、うん、ああーとか言いなが
ら、ああなるほど、
見てるけど、
ちょっと怖めなんですね。
私が大丈夫だから大丈夫。
大丈夫そう。了解しました。買います。はい。じゃあどうしよう。もう40分くらい経つんだけど、早。
めっちゃゲームの話をしていた。
いや、よかったよかった。楽しい楽しい。じゃあ今回これくらいにしますか。
はい。
ゲスト会。かすみちゃん、なんか宣伝したいこととかありますか？
宣伝？
うん、
そうですね。ポンタをよろしくお願いします。
ポンタを応援するにはどうしたらいいですか？
ポンタのツイッターをぜひフォローしてもらえたら。
はい、わかりました。ポンタのツイッターの URL を概要欄に貼っておきます。あと、かすみちゃんのツイッターも貼っておきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、一旦レコーディングは終了で。バイバイ。
はい、ありがとう。
ありがとう。